西村です。先日次のようなご質問をいただきました。読んでみますね。ニックネームミラクルピラルク、お子様の学年小4、西村先生こんにちは。また算数について質問させてください。以前3分メソッドの抽象的思考が発達しないと解けない算数単元の配信の中で、割合や比の単元が大切との話を伺いました。なるほどと思い、その単元までは順調に勉強が進むものと思っていましたが、4年生が始まって早々に図形の単元でつまずいています。育成テストでは基礎問題しか解けず、共通問題と標準問題は0点というありさまです。最近は算数に対するいやいやオーラがすごいです。私の子供は女の子ですが、通っている塾では男の子の方が図形が得意らしくて、男子ばかりが何名か上位クラスに上がりました。人生早々に女子は算数が不得意という意識まで植え付けられそうでかわいそうです。今はまだ小学校レベルの問題しかできませんが、来年はきっと理解できると信じて待ってます。しかしまあ、なんとかあのパズルのような問題を好きになってもらうことはできないものでしょうか。ミラクルピラルクさん、先日に続いてご質問いただきありがとうございます。図形問題を好きになってもらうためにはどうすればいいかというご質問ですね。図形問題に限らずですが、科目単元を好きになるには、分かった、できたという達成感が必要です。そこで図形の単元でつまずいたら、まずは小3まで戻って見直すことが大切です。小3の内容であっても、中学受験の算数は小4で学校で習う算数よりもずっとハイレベルですからね。つまずいたらつまずく前まで戻るのが苦手克服の鉄則です。図形についてもう少し詳しくお伝えすると、まず図形の単元は次の3つの分野に分かれてます。図形の性質、平面図形、立体図形の順です。そしてこれら図形の性質、平面図形、立体図形の分野はそれぞれ例題、基本問題、練習問題、発展問題というさらに小さな単元に分かれてます。そこでつまずく前の単元まで戻って、その単元の例題からじっくり取り組んでみるのがおすすめです。サピックスブックスきらめき思考力パズル、小学2年生から4年生図形センス特訓編のような市販の本を併用するのもいいと思います。ということで、今回は図形問題を好きになってもらうためにはということについてお話ししました。もっと具体的に聞きたいということであれば、遠慮なく重ねてご質問くださいね。もちろんミラクルピラルクさん以外の方もどんどん遠慮なく、どんなことでもいいのでご質問ください。お待ちしています。ではまた明日。